ローマの信徒への手紙6章23節新約聖書282ページです。お聞きください。罪が支払う報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスによる永遠の命なのです、ね、特別賛美です。本日は聖歌隊による特別賛美があります。新約聖書の新聖賛美歌50番ああ驚くべきイエスの愛よです。聖歌隊の皆さんよろしくお願いいたします。宣教イエス・キリストによる永遠の命と題しまして、末森先生にメッセージをいただきます。
おはようございます。それでは今朝もお近くの方とメッセージを聞く前に、今日神様に礼拝に招かれたことを感謝してご挨拶の時を持ちたいと思います。どうぞお近くの方とご挨拶をしてください。 一言お祈りいたします。恵み深い愛の愛なる天皇お父様、尊い皆を心から褒めたたえ、今日昇天者記念礼拝に私たち一人一人の名を呼び、あなたの御体なるこの教会へとお導きくださり、礼拝を捧げるこの幸いに預かることが許されましたことを心より感謝いたします。新しい週の初めにあなたを礼拝し、そしてあなたの生ける御言葉に預かり、私たちが新しい週間を始められますことを感謝いたします。また特に今日は昇天者記念礼拝を通して私たちにあなたのよる永遠の命を与えてくださったこと、そして私たちがこの地上で生きながらいつも天国に向かっている喜びを与えてくださったことを思い起こす機会を与えてくださり、ありがとうございます。先達たちのこの信仰の戦いを覚えながら、また私たちそれぞれに置かれているその場所にあって、私たちもまた天国であなたと再会するその時まで、また兄弟姉妹と再会するその時まで、この信仰の歩みを走り抜いていきたいと願うものであります。どうぞ聖霊様、今日も力強く私たちに臨んでくださり、この礼拝を通してまた語られる御言葉を通して私たちの道を正してくださいますようにお願いいたします。今日集いしお一人お一人に格別にあなたが臨んでくださり、どうぞ御言葉がまたあなたご自身がお一人お一人に語りかけてくださるこの朝となりますように心よりお祈りいたします。そしてどうぞ私たちがあなたを信じることができますように、イエス・キリストを信じ永遠の命に預かるこの朝となりますように、聖霊様どうぞ私たちに臨んでください。すべてを御手に委ねます。今日来ることのできない愛する兄弟姉妹、また特に病の中で伏している者たちを主が憐れみ覚えてくださり、それぞれの場所にあって始まる一週間があなたの祝福とまた癒しと回復に満ち溢れているものでありますように心より祈りつつ、尊き主イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。今年も一年に一度のこの昇天者記念礼拝を捧げる恵みに預かり、また皆様と再会の時が与えられましたことを心より感謝いたします。はじめに先に天国に召された先輩方のお名前を紹介させていただきます。そして久保愛香さん、そしてその隣が小坂井直樹さん、白石愛子さん、白石勇さん、白石智子さん、そして田川幸乃さん、そして田川健二さん、上の段こちら左から行きます、武田範義さん、武田妙子さん、そしてお隣が平川末子さん、そしてそのお隣が平山孝義さん、そして藤原実さんです。今日お写真のない方、他に住田レオさん、それから菅正弘さん、それから内藤聡さん、内藤博子さんが昇天者として覚えられております。新しく、加わった今年に入って加えられた方として、田川富貴姉妹の息子さんである田川健二さんが新しく私たちのこの昇天者記念の時に、加えられました。聖書の一番最後に収められているヨハネの黙示録には天国にで捧げられている生徒たちの礼拝の様子が記されています。ちょっとですね、聖書を開きになられる方は後ろの方の460ページ、ヨハネの黙示録の7章の9節から10節を共に開いて読んでみたいと思います。お開きになられる方は新約聖書460ページ460ページ、黙示録7章 9節から12節を共に読みましょう。開きになった方で結構です。ヨハネの黙示録7章の9節から12節を共に読みます。3、はい。この後私が見ていると、見よ、あらゆる国民、種族、民族、言葉の違う民の中から集まった誰にも数えきれないほどの大群衆が白い衣を身につけ、手に夏目足の枝を持ち、玉座の前と子羊の前に立って大声でこう叫んだ。救いは玉座に座っておられる私たちの神と子羊とのものである。また天使たちは皆玉座、長老たち、そして四つの生き物を囲んで立っていたが、玉座の前にひれ伏し、神を礼拝してこう言った。アーメン、賛美、栄光、知恵、感謝、誉れ、力、威力が、よよ限りなく私たちの神にありますように。アーメン。今朝この地上で礼拝に招かれた私たちが、先ほどまで主を賛美していましたように、目には見えませんけれども、この写真のですね、兄弟姉妹たち、先に天国に召された者たちも共に、この聖書の箇所の通り、アーメン、賛美、栄光、知恵、感謝、誉れ、力、威力がよよ限りなく私たちの神様にありますように、アーメンと言ってですね、今私たちには目は見えには見えませんけれども、共に礼拝しているのが教会です。天国と地上を一つにしているのが教会であります。それは決して物語ではなく、また映画のワンシーンでもなく、それが現実であります。天国に行った者が永遠に霊によって生き続け、そしていつも私たちと共におり、そして私たちのために祈っていてくださる。その力強い祈りによって、今地上を歩む私たちが支えられ、また様々な困難の中にあっても、私たちがまたその中で御国を思い起こすことができるのであります。このような礼拝を捧げる喜びを今朝私たちに与えてくださり、また永遠の命に心を馳せるこのような機会を与えてくださった主に心から感謝いたします。一人の人間が人生において経験もしくは体験することはいろいろございます。少し挙げてみますと、受験、就職、恋愛、結婚、出産、入院、手術とかですね、こういうふうに加えて昨日考えてみて、ちょっとこの辺まででやめとこうかなと思いました。なぜならなんか生命保険のですね、案内が始まりそうな感じでしたので、まあ結婚、出産ですね、いわゆるこの人生の中で起こる様々な出来事ですね。まあ人生を通して生きている限り、様々なことを私たちは経験します。その経験は100人いれば100人、異なるかもしれません。そして今挙げましたほんの一部分の事柄においても、すべての人が通るとは限りません。もしかしたら私たちの中には、今挙げたどれも経験していない人もおられるかもしれません。まあ、最近、教会には若者が、玉川教会には若者がたくさん、多く集められておりますので、たびたび恋人が欲しい、恋愛がしたい、結婚がしたい。こういうですね、切なる青年たちの声といいましょうか、叫びがですね、お耳にいたします。まずお祈りしましょう。今日もですね、ヨハネによる黙示録、ごめんなさい、ヨハネによる福音書でイエス様がですね、私の名によって祈るものは私が叶えてあげよう。そのようにですね、イエス様がおっしゃいましたが、まず神様にお祈りしましょう。そして一番いい人と結婚しましょう。ですね。神様が導かれる方、多少時間はかかってもこれが最善です。どうかですね、先走らないように、早とちりしないようにですね、ぜひ結婚の祝福を本当に祈りたいと思います。まあ、恋愛と結婚の講座は来年いたしますので、今日はここまでにしたいと思いますけれども、話を戻します。しかしここにいる皆さんが、いや、今地上で生きているすべての人が必ず経験すること、 必ず通らなければならないことが二つあります。お金持ちであろうが、貧しかろうが、結婚していようがそうでなかろうが、良い大学に行っていようが、良い会社に入っていようがそうでなかろうが、健康であろうが、そうでなかろうが、例外なく通るところ、また通ってきたところが二つあります。一つは、この世に生まれるということです。生まれなかった人はいません。今日ここにいる皆さんはみんな生まれてきた人です。お母さんのお腹の中から生まれてきた人です。そしてもう一つ、生まれてきた皆さんは必ず死ぬということです。形あるものは必ず朽ちるということです。そこに例外はありません。よくですね、また青年の話して申し訳ないんですけれども、どうせ結婚するなら可愛い人と結婚したい。美しい人と結婚したい。あの女優さんみたいな人とです。誰かのこと言ってるわけじゃありません。特定の人は指しておりませんけれども、みんなですね、そういう思いがあります。そうするとですね、先輩の私とですね、そしてレイさんは、美人は3日で飽きるのよ。ですね、そんな冗談を言ってるわけ。美人だろうがそうでなかろうが死にます。ですね。人は朽ちていきます。これが厳粛な事実です。そこに例外はありません。例外があるとすれば、聖書の中ではエノクという人が死なずに天に引き上げられました。例外がないとは言えませんけれども、しかしこれはエノクの話であって、本来私たちは生きる者には必ず人生の終わりが来ることが確かです。昨晩はラグビーの決勝戦でした。見た方がですね、たくさんいらっしゃると思いますけれども、このラグビーの選手たちは頑強なこの肉体を持っていないと戦えませんから、みんなたくましい姿です。もう私なんかすぐにもうポンとですね、もうぺちょんとやられてしまいそうなですね、そのような皆さん強い姿で戦っていらっしゃいます。でもその頑強な肉体さえも永遠ではありません。皆死にゆく存在です。誰一人死を免れることはできないのです。そしてその日を選ぶこともその日を知ることも私たちにはできません。今年は田川健二兄弟が天に召され、そして私たち短い時間でありましたけれども、健二兄弟のこの回復を祈り、共に心を合わせることができましたこと、大変感謝でした。田川健二兄弟は、富貴姉妹の息子さん、お一人のですね、二人いらっしゃる、そのうちの一人の息子さんでいらっしゃいます。56歳でありました。健二さんの死を通して、私たちは人生の終わりというものがいつ来るのかわからない。ある日突然やってくる。その厳粛さを教えてくださいました。賢治さんの死は私たちにそのことを教えてくれました。ある日、夜、お散歩に出かけていったその時に、自転車とぶつかり、そしてそのまんま大変な事故に遭い、そしてですね、大変な怪我をされて、そのまま意識の戻らぬまま、1年2ヶ月でしょうか、が経ち、天国に召されていきました。56歳でした。後ほどお話ししたいと思いますけれども、しかし、この出来事を通して、私たちは、お母様である田賀富貴姉妹のこの信仰を通して、永遠の命、そして、私たちが霊的存在であるということをまた、賢治さんのこの出来事を通して教えられた時でした。またその霊的ということは、後ほどお話しさせていただきたいと思いますが、そのようにして、私たちは人生、明日生きているとは誰も言うことができない。私の主人の父も56歳でした。朝お仕事から帰ってきて、そのまんま床に倒れ、亡くなりました。別れの挨拶を告げる、そのようなチャンスもありませんでした。しかし、このようなことは起こるんです。何かが特別なことではなくして、私たち皆、死を迎えるためにはどこかを通るんです。
それが事故であれ、突然の死であれ、長い時間病を経てからの死であれ、老衰であれ、何にしても私たちには死というものを避けて通ることができないということです。私たちがそのような死に対してどれほど疑問を抱いたとしても、なんで、なんでとそのように優秀な人たちを集めて議論したとしても、それでも死の力を前にして私たち人間にはどうすることもできないのが現実であります。どんなに傲慢に、また自信を持って、自分の人生に自信を持って生きてきたものであっても、私の頑張りで今日まで来たとそのように思っている人であっても、死を前にした時には頑張りは通用しません。その死を前にしては敗北せざるを得ない、無力であることを教えられるでしょう。しかし唯一この死に打ち勝たれたお方がおられます。人間のこの死の力に勝利されたお方がおられます。それが一人子なるイエス・キリストです。今朝の聖書箇所を通して読んでいただいたローマの信徒への手紙6章23節にはこのように記されています。罪の支払う報酬は死である。つまり聖書で言うならば、死は罪の結果人間にもたらされるものだ、そのように記されています。そしてこの死は肉体の死ではなく霊的な死、魂の死を意味しています。神様は私たち人間を霊的な存在として作られました。創世記を開いてみますと、神様は人間を形作り、そしてそのうちに命の息を吹き入れられた。そして人は生きるようになった。つまり人間は形だけではない、見える物質的なものではなくして、神様に与えられた内なる霊を持って生きる存在である、そのように聖書は私たちに教えています。霊を持つ者、霊的存在者として神様が私たちを作ってくださった。塵は元の大地に帰り、霊は与え主に帰る、このような御言葉がありますが、私たちの見ている目に見えるこの体は地に戻っていく、滅んでいくけれども、私たちの内側にある霊は作られたものの、に神様のもとに帰っていく。しかしそのように本来作られた私たちでありましたけれども、人間はアダム以来の罪のゆえに、神様の祝福の楽園からサタンの誘惑を受けて、そのサタンの声に耳を傾けて神様から離れていった。その罪ゆえに死を招く存在になりました。罪の払う報酬が死となってしまったんです。罪を犯した結果、神様から離れ、そして帰る場所を失ってしまった、それが私たちです。先ほどこの霊的存在であるということをお話ししました。なぜですね、田川賢治兄弟を通してそのことを私たちが教えられたかといいますと、1年2ヶ月の間兄弟は全く意識は戻りませんでした。もちろん呼吸をし、そして目を開くこともある、足を動かすこともあられたそうです。でもその1年2ヶ月という毎日ですね、また足ごとにお母様が行って、そして体を一生懸命撫でて、そしてお祈りして、そのようにお母様が過ごされていた。私たちは肉体だけで生きていると思うとき、そのことの中に絶望を覚えます。こんなにしてもですね、その肉体が帰ってこない。けれども私はその時に、姉妹がその信仰を持って息子さんを触りながら、撫でながら、息子さんの回復を思い祈り、息子さんを愛しているその姿は確実に賢治さんに届いていますと言いました。なぜなら 霊的存在だからです。目に見えている姿が起きていなくても、反応することができなくても、霊においては、賢治兄弟いかに喜んでいるか、そのことを感謝しているか、私たちはそのことを知る者たちであります。同じように、たとえこの肉体が滅んでも、イエス・キリストを信じて召された者は、今天国でどれほどの喜びの中を歩んでいるか、その一人一人の姿を思うときに私たちは喜びが湧いてきます。霊がいかに喜んでいるか。またこれは教会で起こることです。様々な信仰の戦いの中で一人一人が御言葉に預かり、そして祈りに立ち上がり、霊的回復を受けてきたとき、一人一人の姿を見るときにその霊が喜んでいる姿を教会で見ることができます。これは私たちが霊的存在だからです。その証拠です。今年も私は皆さんにですね、この自分の病のことで祈っていただいております。この病気になるということを昨年からこの私の人生に起こったわけですけれども、元気でいるときにはわからなかった。しかしさらに自分の肉体が病んでいくとき、まあ今、今年はですね、このリュウマチというものに侵されていくとき、日に日に自分と違うものがここで動いているような感覚を覚えるんです。日に日に自分とですね、自分の知っていた体ではなくなっていくような感覚。明日は今日ほど動けないかもしれない。そういう人間的には恐れも覚える。けれども、私はこの数ヶ月、この病をですね、主の見漆の中で起こる中で、私はこのことを通して自分自身の霊が元気であるということを体験しています。肉体が日に日に衰えていっても、皆さんの祈りによって、また主の憐れみによって、主のご愛によって、私の霊がいつも健康であることが何よりも大事だということ。いつも霊において、内なる霊が主とつながっている、天の神様と一つにされているということが、この地上の戦いを生きるにあって、何よりも大事だということを、私はこの身をもって体験させられています。これは恵みです。このことを語る職務ですからですね、このことを実体験できるのは、ただ主の恵みであります。どんなに健康でも、どんなに頑強な肉体を持っていても、私たちの霊が健康でなければ、霊が神様と離れていれば、私たちのうちにあるものは何でしょうか？不安です。恐れです。絶望です。しかし神様は私たちを霊的な存在として作ってくださいました。そして、私たちを霊的な存在として作り、私たちが神から離れた私たちが再び神様と共に生きることができるように、神様は主イエス・キリストを私たちにお与えになったのであります。もうすぐクリスマスを迎えます。イエス・キリストは乙女マリアから生まれ、神より生まれ、私たちと同じ人間の弱き、このような肉体を持って33年の生涯を歩まれました。今朝購読しましたヨハネによる福音書14章は、イエス様が最後の時、最後の数日の中で、肉体を持って語られるその最後の数日の中で、弟子たちまた今の地にいる私たちに語られている言葉です。いよいよ十字架の死が迫っている。十字架刑に向かって歩んでいく、その中で今日イエス様が語られたことは、ヨハネによる福音書14章の一節から三節を読みます。ヨハネによる福音書14章一節から三節を読みます。心を騒がせるな、神を信じなさい。そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければ、あなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら、戻ってきてあなた方を私の元に迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。 私は道であり、真理であり、命である。私を通らなければ、誰も父のもとに行くことができない。アーメン。イエス様は永遠の命への道を私たちに与えるために、永遠の御国、天国を用意するために、私たちの肉体が朽ちても、私たちの霊が永遠に神と共に生き続けるために、私たちの全人類の罪を引き受け、十字架にかけられ、ご自分の死をもって、神様に人類との私たちとの和解を取りなされました。その十字架の死によって、流された血潮によって、どのような罪の中にある私たちも、血潮によって清められ、神に許されて、罪から解放されて、自由に生きるものとなったのであります。そしてイエス・キリストは死で終わることはありませんでした。三日後に蘇られました。イエス・キリストは死で終わらず、その死の力に勝利され、蘇られたのであります。復活されたのであります。そして今私たちと共に生きておられるのであります。私たちを今日も天国へと、永遠の命へと招いておられるのであります。私を通りなさい。私を信じなさい。私があなたの人生の全責任を負い、十字架についたのだから。私を通って永遠の命を持って天国に行きなさい。そしてこの地上においてもなお永遠の命を喜びを持って歩むように。失望の中、絶望の中ではない、主にある希望によって生きるようにと、イエス・キリストは今日私たちを招いておられます。イエス・キリストによらなければ、誰も天国に行くことはできません。イエス・キリストを通らなければ、作られた天の父のもとに行くことはできません。今日なぜ私がこのタイトルに、イエス・キリストによる永遠の命と題させていただいたかというと、何か特別他に、イエス・キリスト以外にも永遠の命の道があるからではありません。そうではなく、イエス・キリストによらなければ永遠の命はないからです。神様はたった一つのこと、一人の方を通して私たちに永遠の命、永遠の天国、御国を開かれたのであります。それがイエス・キリストです。今朝、その私たちにイエス様はおっしゃいます。心を騒がせるな。神を信じなさい。今日私たちの心を騒がせているのは一体何でしょうか？私たちに恐れや不安を抱かせているものは一体何でしょうか？私たちから平安を奪っていくものは何でしょうか？先日ある方とお話をする機会がありました。その方は若いですけれども、立派なお仕事に就き、生活をされている方です。けれども、彼女の中には常に不安があり、常に恐れがあり、虚しさがあり、在籍感があり、そして死ぬことへの恐れがありました。それゆえに教会に来られました。私はお話を聞きながら、ある意味ではこれが人間の本質だと思いました。これを感じずに生きることができる人もいます。虚しさもなく、在籍感もなく、生きる人もいるかもしれません。でも決してそれが正しいのではありません。神様に作られたものは本来神様からいただいている霊がある以上、霊は常に植え替わきを覚えています。それをどんなに人間的な目に見えるもので塞ごうとしても、それで解決をしようとしても、その女性のようにいつも恐れがあります。許されていない。あの失敗が解決していない。なんであんなことをしてしまったのか。なんであんな風に人を傷つけてしまったのか。そして、この人生は きっとすぐにいつか終わってしまう。だとしたら自分の人生はどれほど虚しいものなのか。これが霊的存在として作られている神から離れたものの姿です。紛れもなくそこには虚無があり、在籍があり、恐れがあるのです。もし私たちが道に迷ったなら、夜中真っ暗い中で道に迷ったなら、帰る家がわからなくなったなら、そのような経験をしたことがあるでしょうか。どれほど不安でしょうか。帰る場所がわからない、真っ暗闇でどこに行ったら自分の家なのかわからない。天国を持たないとはそういう人生のことです。帰る場所がわからない、生きる意味がわからない、人生の行くべき方向がわからない。しかしそのような私たちにイエス・キリストは事実来てくださり、ここが道ですよ、私を通っていくならば全ての罪は許され、全ての罪から解放され、永遠の命の喜びに生きることができるんですよ。ここに命の門がありますよ。ここに皆さんを解放する、皆さんの不安や恐れを取り去る力がここにありますよ。私を通っていきなさい。私を信じなさい。これが福音であります。死を迎えるしかできなかった、自分たちの力では罪の中で死ぬほかなかった、絶望でしかなかった、そのような私たち、虚しさしかなかった、そのような私たちのためにイエス・キリストは十字架にお好きになり、そしてからよみがえってくださり、復活され、今私たちにこの永遠の御国へと扉を開いてくださったのであります。罪の払う報酬は死です。神様に会わない、出会わない人生は死を及ぼします。けれどもイエス・キリストを信じ、私たちが今日その方に全てを明け渡すなら、私たちはどのような罪からも解放されて、恐れから解放されて生きることができるようになります。アーメン。創世記の中で最初に恐れが入ってきたのはどこかご存知でしょうか。お開きに、今度帰ったらですね、お開きになってください。三章十節です。つまりアダムが神様から離れて、これだけはしちゃいけないよ、そのように言われた木の実をサタンの誘惑にあって食べてしまいました。そしてその後このアダムはどうしたでしょうか。逃げたんです。その時神様が問いかけられました。どこにいるのか。その後三章十節に記されています。恐ろしくなって逃げたのです。こうして罪が私たちのうちに恐れをもたらすものとなったんです。神様から離れて生きるということ、罪の中で生きるということは恐れです。常に自分はダメかもしれない、自分は滅んでしまうかもしれない、私たちの霊は知っています、自分は天国に行けないかもしれない、罪が許されていない人生の中で私たちはいつも不安と恐れを抱きながら歩んでいかなければならない。これが罪の性質です。けれども幸いなるかな、イエス様はこの罪のすべてを拭い去ってくださいました。アーメン。イエス様、私たちが身元に行くなら、イエス様の元に行くなら、すべての罪を許してくださるとおっしゃいました。もう思い起こさなくてよいとおっしゃいました。私もその罪を思い起こすことはないとおっしゃいました。これが自由への道です。解放への道です。喜びと平安への道です。まことの作られたものの人生です。もう一度14章1節を読みます。心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい。どうかこの朝、私たちがこのイエス・キリストを迎えし、イエス・キリストを信じ、罪から解放されて、死の力から、恐れから解放されて、 私たちがビクビクしながら生きるのではない、この与えられた人生を喜びを持って勝利して歩んでいく私たちとなることができますように、どうかこの恵みと祝福が今日皆さん集いしお一人お一人の人生に臨んでいきますように心よりお祈りいたします。心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私イエス・キリストを信じなさい、お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、今朝私たちを昇天者記念礼拝へと招いてくださり、先に行かれた天国の絵の先達たちと共にあなたを礼拝し、また今日特別にイエス・キリストによる永遠の命をあなたが語ってくださり、また私たち一人一人をお招きくださったことを心より感謝いたします。どうぞ今日集いしお一人お一人にこの御言葉によってイエス・キリストによる、イエス・キリストによって与えられる永遠の命、この道を受け取ることができますように、どうぞその祝福をあなたがお一人お一人にお与えくださり、今どうぞ私たちの心の霊を、心の目を開いてくださり、私たち一人一人が今朝あなたをこの人生に迎える幸いを得ることができますように心より祝福をお祈りいたします。必ず今晩、今日語られた御言葉をもって私たちのうちに恵みを注ぎ、また罪からの解放を与え、私たちの人生に様々な問いかけにあなたご自身が解決を与えてくださり、私たちを誠に作られたものとしてあなたと共に生きる自由なものとして私たちの歩みを始めてくださいますように、先にすでに信じている者たちにもまたさらにこの永遠の命の喜びをあなたが日々お与えくださり、思い起こさせてくださいますようにと心よりお祈りいたします。この戦いの中で、それぞれの人生の戦いの中で、どうかどうか主とお出会いし、そして永遠の命に至るこの信仰のレースを私たちもまた先達たちと共に走り抜けることができますように、どうぞ私たち一人一人を御言葉によって強め、また励まし、祝福し、導いてください。聖霊十万の恵みの中で新しい一週間、いやこの生涯を歩めますことを信じ、主に心から期待し、この幸いを、またこの救いの門を開いてくださった主に心から感謝し、栄光を返しし、尊き主イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
それでは応答の賛美をいたしましょう。新聖賛美歌523番、主我を愛すです。ご視聴のない方はご起立ください。 座りください。献金の時を持ちます。当番の方よろしくお願いいたします。
お祈りします。天の神様、今日もこうして主日の礼拝に参加し、あなたを賛美できることをありがとうございます。私たちに信仰を与えてくださいますようにお願いいたします。これから献金をお捧げいたします。それぞれお金を捧げますけれども、同時に私たちの心をあなたに捧げます。どうかあなたがその心を喜んでくださいますように。この祈りをイエス様の名前を通してお捧げいたします。アーメン。